コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫松さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。はい、猫林さんと一緒にですね、今日は名古屋に、来ております。今ちょうどね、お昼過ぎぐらいなんですけども、猫林さんどっか行っちゃいましたね。多分手羽先でも食べに行ったのかもしれませんね。大好物ですからね、猫林さんのね。はい、まあ、今日はね、別に風来坊とか世界の山ちゃんの手羽先を食べに来たわけでもなく、ヤバトンをですね、ヤバトンで味噌カツを食べに来たわけでもございません。はい、まあ、今日はですね、とあるメーカーさんのちょっと研修会が開催されておりまして、そこでね、ちょっと僕もお話をさせていただく予定となっておりまして、名古屋までやってまいりました。はい、で今日はですね、いつもは電車で名古屋に来ることばかりなんですけども、初めてなんですが、高速バスでね、名古屋まで来てみたんですけど、なかなかね、快適で、まあ、バスの中が空いてたから良かったんですけどね、乗り換えなしでね、甲府から名古屋まで一直線で来れるので、まあ、非常にね、楽ちんで快適でした。で、3時間半ぐらいで、もともとね、4時間ぐらいかかる予定のね、行程だったんですけども、多分だいたい車で来てもね、3時間ちょっとぐらいなんですけど、ほぼほぼそのぐらいの時間で来れたんでね、8時半ぐらいに出て12時ぐらいにはね、着きましたんで、救急車が出動ですね。はい、なので、まあ、なかなか快適に、名古屋までやってまいりました。はい、ちょっと救急車が、はい、出動中ですね。はい、ということでね、今日は一日名古屋で、過ごしていきたいと思います。それでは今日の本題を移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。今回はね、前回に引き続き、季節の変わり目になると頭痛が起こりやすい、まあ、そんな時のね、漢方的栄養情報についてお届けしたいと思います。前回はですね、まあ、頭痛もね、根本的な原因を改善していかなきゃいけないよということで、まあ、大雑把に説明するとですね、まあ、頭痛というのはそもそも、脳の血管の拡張と収縮がうまくいかなくなってしまうと、まあ、それをね、体がピンチと捉えて発痛物質が出てくる。あとは、脳の血流が悪くなるわけですから、まあ、脳が酸欠状態になって、まあ、それに対しても SOS が出てきたりする。まあ、それもね、ちょっと、まあ、頭痛の原因の一つだよなんてお話をさせていただきました。でね、どういう原因で、じゃあね、頭痛が起きるか、まあ、漢方的な体質論なんかもね、元にちょっと考えてみたんですが、まずはね、気血というね、体のエネルギーが、体にとって必要なエネルギーの流れが悪くて起こる頭痛、そして気や血、ね、必要なエネルギーが不足して起こる頭痛までお届けしました。で、今回はですね、その3つ目から、冷えて流れが悪くなる頭痛のね、漢方的養生法についてお届けしていきたいなと思います。まあ、冷えはね、まあ、ストレス同様、もう本当にね、即座に気とか血、ね、体のもののいろんな巡りの流れを悪くしてしまうものです。ちょっと余談なんですけどもね、急性の頭痛というのは、まあ、風寒邪というですね、まあ、寒気が体の中に入り込んで起こることが結構多いんですが、まあ、そんな時に使うのが、葛根湯のようなですね、辛温下氷剤と言われるような、体を温めて、体の外に寒気を追い出す漢方薬なんですね。ですから、葛根湯はね、頭痛の時にも使うんですが、どういう時の頭痛に使うかっていうとですね、まあ、体が急激に冷えてね、こうガタガタと悪寒がするような時の頭痛には、非常にこの葛根湯がいいのでね、そういう時以外はね、なかなか葛根湯を飲んでも頭痛に効果がなかったりするので、ちょっと気をつけて使いましょうね。で、風邪の時のような急性の冷えよりもですね、いわゆる冷え症って言われるような慢性的な冷えの方はですね、まあ、頭痛も慢性的に起こりやすくなります。で、手足の冷え、お尻や太ももなど、まあ、骨盤周りに冷えを感じる方、あとお腹がいつも触ると冷たいような方はですね、しっかりとね、これ冷え改善しておきましょう。で、顔だけ熱くなって下半身は冷えているっていうようなね、冷えのぼせの方も根本的にはね、やっぱりこれ冷え症なので早めの対策をとっておきましょう。で、季節の変わり目はね、まあ、当然ですが寒暖差で体を冷やしやすくなります。今みたいな時期はもちろんですが、夏の時期だってね、なんか暑かったりね、ちょっと気温が下がったりして結構まだ薄着だったりするんでね、夏から秋に変わる時期なんかも体冷えやすいですよね。なので、衣服がね、少しずつ薄くなっていく時期は特に注意が必要です。 頭痛がある方はですね、暖かくなってもね、できるだけいわゆる三首と言われるね、首手首足首を冷やさない服装をしたりとか、ストレス解消の時にもね、ちょっとお風呂いいですよなんてね、前回お話ししたと思うんですが、体の内側までしっかり温めるには、まあ、40度ぐらいのね、ぬるめのお風呂にゆっくり無理ない程度に使っておくと、まあ、体の内側までしっかり温まりますからね、まあ、そんな入浴なんかも少しした方がいいと思います。食養生はね、まあ、これも当たり前なんですけどね、まあ、冷たい飲食を避けて、まあ、冷えてるんだから当たり前ですよね。で、できるだけね、まあ、根菜類を中心とした、体を温める食べ物を食べるようにしておきましょう。で、次がですね、肩こりとか目の使いすぎなど、まあ、物理的な原因でね、流れが悪くなって起こる頭痛です。まあ、最後はね、もう物理的な問題で、肩こりね、例えばあとはそうですね、目を使いすぎなどで流れが悪くなって頭痛が起こるタイプです。で、肩こりからの頭痛も原因としてはね、本当に頭痛の方のね、かなりの多くの方がやっぱ肩こりもしてますって方が多くて、目の疲れからもですね、頭痛が起こるという方非常に多いです。で、どちらも仕事などを含めたね、生活習慣やストレスなどによって肩や目の筋肉が過緊張になっているのでね、しっかりと筋肉をほぐしておきましょう。目の周りのストレッチ、まあ、ラジオ体操なんかでもいいですしね、あとはパソコンとかスマホを見る時間が多い方は、できるだけ目をね、1時間に1回は遠くをね、眺めてみたりとか、目のストレッチ、こう目をね、開け閉めしたりとか、ギュッてこう目を閉じるようなね、方法、目を閉じて緩めるみたいなことを繰り返すなどして、ちょっと目の筋肉をね、ほぐしておきましょう。で、ね、入浴とかね、体を温める養生も、こういう肩こりとか目の使いの方にはね、非常におすすめだと思います。2回にわたってですね、お悩みも多いね、頭痛対策、季節の変わり目の頭痛対策について、ちょっとお話をさせていただきました。で、頭痛も他の不調も同じなんですが、頭痛だからといってですね、頭の痛みだけ見ないで、体全体を見ていくことも大事でね、木を見て森を見ずにならないように、ぜひですね、まあ、頭痛っていうとね、どうしても頭のところばっかり注目しがちなんですが、まあ、頭痛が起こりやすい方なんかは、体の状態、心の状態、しっかりと見つめながら、まあ、原因を改善して、まあ、頭痛はね、ないのが当たり前。よくですね、まあ、頭痛持ちなんて言葉があるぐらいですね、まあ、日本人非常に頭痛の方多いので、できるだけ頭痛がない状態にね、体をぜひ整えていっていただけたらと思います。2回にわたってですね、季節の変わり目に頭痛が起こりやすい方への、漢方的養生法をね、お届けいたしました。少しでもね、お役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。研修会とね、僕の方の、ちょっと講演みたいなのも一応終わりまして、今ですね、名古屋の地下街に来ております。久しぶりです、名古屋の地下街に来るのはね。で、現在ですね、ここはヤバトンですね。ヤバトンのお店の前に、おります。あと10分ぐらいで多分食べれるんじゃないかなと思っております。はい、猫林さんは相変わらず行方不明でございます。はい、帰りもね、気をつけて帰りたいと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター薬房の早川浩太でした。ではまた明日。